68袖ケ浦市写経だよりボリューム2462024年令和6年8月1日編集発行社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会郵便番号299-0256千葉県袖ケ浦市飯富1604袖ケ浦市社会福祉センター内袖ケ浦公園前電話0438-63-3888ファックス0438-63-0825 QR コード2つあります。公式 X 旧 Twitter ID アットマークSODE アンダーバー写経 SHAKYO ホームページ袖ケ浦写経 SODEGAURA-SHAKYO.JP 写経だよりは偶数月1日発行新聞折り込みされます。目次69、令和5年度決算報告。70、敬老会を開催します。71、地域ぐるみ福祉推進標語入選賞。72、災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました。73、歳末助け合い見舞い金の申請を受け付けます。74、歳末助け合い事業。住民参加による地域福祉活動を支援します。75袖ケ浦市生活支援体制整備事業移動サービス運転者講習交流。76第17回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会を開催しました。77青年貢献制度に関する出前講座を行っています。78青年貢献制度の個別無料法律相談会。79心配事相談所。80金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します。目次終わり。69令和5年度決算報告。令和5年度会計収支決算は令和6年5月9日に幹事による監査を経て、理事会及び評議委員会で承認されました。ここに収支報告をさせていただきます。今後とも本会へのご支援、ご協力を受けたまわりますようお願い申し上げます。収入、単位、円、科目、9つあります。会費収入決算額696万4050、寄付金収入242万1415、経常経費補助金収入6333万4516、受託金収入606万1444、事業収入476万8127、受け取り利息配当金収入2900、その他の収入491万8230、その他の活動による収入2341万5220、前期末支払い資金残高550万7691、収入合計1億7139万3593円。支出単位円サービス区分18あります。1法人運営事業決算額93万3349。2調査企画広報事業 45万7170、3女性事業39万7750、4心配事相談所運営事業16万7000、5地区社会福祉協議会活動支援事業933万963、6ボランティアセンター運営支援事業687万2510、7ボランティアセンター運営事業15万4172、8ボランティア活動事業56万8029、9共同募金配分金事業809万1968、10福祉課運営事業86450、11生活支援体制整備事業1812万4041、12生活福祉資金貸付事業1021万7000、13青年貢献事業1027万2938、14日常生活自立支援事業228万3440、15福祉資金事業2680、16災害準備積立基金事業200、17社会福祉センター運営事業392万7953、18自動販売機事業39万6148、支出合計1億6148万3761円。貸借対照表単位円表の説明。縦の項目は資産の部、負債の部、純資産の部で、横は科目、本年度、前年度、比較の4項目です。資産の部と負債の部の間は二重線です。資産の部、科目、流動資産、本年度1973万4189、前年度1543万2429、比較430万1760。固定資産1億8499万3256、2億248万6850、1749万3594元。うち基本財産100万、100万、比較0、その他固定資産1億8399万3256、2億148万6850、1749万3594元。資産の部合計本年度2億472万7445円、前年度2億1791万9279円、比較1319万1834円減。負債の部流動負債1613万4286、1577万8108、35万6178。固定負債5956万8530、6824万6140、867万7610減。負債の部合計本年度7570万2816円、前年度 8,402万4,248円、比較832万1,432円、減。純資産の部、基本金100万、比較0。基金7,908万9,573、7,908万6,693、2,880。その他の積立金4,312万875、5,262万875、950万減。次期繰越活動収支差額581万4,181、118万7,463、462万6,718。純資産の部合計、本年度1,292,4,629円、前年度1,3,389,5,031円、比較487,402円、減。負債純資産の部合計、本年度2,472,7,445円、前年度2,1791,9,279円、比較1,319,1,834円、減。表終わり。
70敬老会を開催します。地域にお住まいの方々のご長寿を祝し、これからもお元気に過ごしていただきたいという願いを込め、各地区社会福祉協議会主催で敬老会を開催します。対象者70歳以上の袖ケ浦市民の方、内容園芸会など、主催市内の各地区社会福祉協議会、地区昭和、開催予定日9月16日月曜日祝日、場所昭和交流センター、開始予定時間12時、長浦9月16日月曜日祝日、長浦交流センター10時、倉波10月20日日曜日、倉波小学校13時、根形9月16日月曜日祝日、根形交流センター13時、平岡9月16日月曜日祝日、平岡交流センター13時30分、中富9月16日月曜日祝日、平川交流センター13時30分。ご来場の際は次の点にご留意ください。マスクの着用は個人の判断とし、3密状態などが予測される場合は着用を推奨します。手指消毒についてご協力をお願いします。発熱、風邪症状等があり体調の優れない方はご入場をお控えください。天候不良等状況により急遽中止となる場合があります。中止の際は社会福祉協議会ホームページや X 等でお知らせ予定です。問い合わせ地域福祉係、71地域ぐるみ福祉推進兵庫入選賞、支え合いきっとあるはず笑顔の輪、平岡小学校5年生江尻空、助け合い未来へつなげ、僕の町、倉波小学校6年生田中大成、学年は第15回袖ケ浦市地域福祉フェスタ令和5年度時のものです。72災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました。6月22日土曜日に袖ケ浦市臨海スポーツセンターにて 災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました。今年度は、災害対策コーディネーター連絡会をはじめ、社会福祉協議会理事、評議員、ボランティア連絡協議会、地区社会福祉協議会、民生委員、児童委員協議会、災害ボランティアセンター協力者、登録制度の登録者、県内、他市町、社会福祉協議会等の方々にご協力をいただき、総勢120名で運営訓練を実施しました。訓練内容は、ボランティアと運営に分かれ、昨年度の改善点等を踏まえ、運営全体の流れ、受付、マッチング、資材受け渡し等をロールプレイ形式でボランティアに来ていただいた方々の対応や全体の流れを確認しました。近年、大規模災害が多発していることもあり、参加者は熱心に訓練に取り組んでいたのが印象的な訓練となりました。今後もいつ発生するかわからない災害に備え、職員及び運営協力をしてくださるボランティアのスキルアップを図っていきます。写真11枚あります。1枚目、小島会長挨拶。2枚目、災害対策コーディネーター。連絡会、長沼会長挨拶。3枚目、事前受付。4枚目、保険受付。5枚目、受付票記入。6枚目、受付。7枚目、オリエンテーション。8枚目、マッチング。9枚目、グループ打ち合わせ。10枚目、資材。11枚目、現地。写真、終わり。
73、歳末助け合い見舞い金の申請を受け付けます。歳末助け合い運動は、共同募金運動の一環として、つながり、支え合う、みんなの地域づくりをスローガンに、地域住民やボランティア、民生委員、児童委員、社会福祉関係者の協力を得て実施しています。袖ケ浦市では、生活に困難を抱える世帯を支援します。生活困難世帯助け合い見舞い金、歳末助け合い募金配分委員会審査会にて、生活困難と認められた世帯に見舞い金を支給します。申請書に生活状況をご記入いただきますので、ご了承ください。申し込み方法、ご本人からの申請が必要です。詳細は問い合わせ先にご連絡ください。申し込み締め切り、9月30日月曜日。なお、生活保護受給世帯の方や施設入所者の方などは支給対象外となります。おおよその収入基準は生活保護基準額の 1.5 倍以内程度の世帯となります。問い合わせ、庶務係。74、歳末助け合い事業、住民参加による地域福祉活動を支援します。対象、市内に住所を有する以下の団体・個人。例、高齢者・子育て世帯などを支援する団体、NPO 等、障害のある方等の当事者団体、助成対象となる事業を行おうとする市民の方など、すでに共同募金配分金による助成を受けている団体は対象外となります。対象事業、次のすべてに該当する事業。1、令和6年12月1日日曜日から令和7年1月31日金曜日の期間内に市内で実施する事業。2、高齢者や障害者、 生活困窮者、子育て世帯を支援し、住民の理解を広げる事業、または自らが抱える課題の解決に向けて活動する事業。3、参加者を広く一般に募集する事業。4、政治・宗教活動・営利を目的としていない事業。助成額、1万円から3万円。参加人数により異なります。申し込み締め切り、10月3日木曜日。問い合わせ、庶務係。
75、袖ヶ浦市生活支援体制整備事業。移動サービス運転者、講習交流。気軽に始めてみませんか？マイカーを使ったご近所の移動支援。日時、12月13日金曜日、13時30分から。場所、市民会館、昭和交流センター、中ホール。講師、NPO 法人、全国移動サービスネットワーク。内容、運転に必要な知識と心構え、利用者の理解、リスクへの備えと対応ほか。対象、ボランティアによる支え合いの移動支援に興味のある方、または実践者。募集人数、30名程度。問い合わせ、地域福祉係。76、第17回、袖ヶ浦市福祉チャリティーゴルフ大会を開催しました。125名の参加申し込みをいただき、今年度で17回目となる袖ヶ浦市福祉チャリティーゴルフ大会が7月12日金曜日に、木更津ゴルフクラブで開催されました。309,056円が社会福祉協議会へ寄付され、社会福祉協議会の福祉事業に役立てられます。参加者、実行委員の皆様、並びにゴルフ場関係者の皆様からご協力を賜り、誠にありがとうございました。77、青年貢献制度に関する出前講座を行っています。青年貢献制度について、より多くの市民の方々に知っていただくため、出前講座を行っています。聞いたことはあるけど、実際の制度内容について説明してほしい、など、青年貢献制度に関するご説明をいたしますので、ぜひお申し込みください。講座内容、青年貢献制度について、開講時間、要相談、申し込み方法、電話、事前申し込み必須、開講場所、市内公共施設等、申し込み団体でご用意ください。問い合わせ、権利擁護係、電話 0438-63-3891。 78、青年貢献制度の個別無料法律相談会。専門職による無料の個別相談会を実施します。1、対象者、袖ヶ浦市にお住まいの方、ご家族や後見人の方、福祉従事者などの関係機関の方からの相談もお受けします。2、日程、第5回8月7日水曜日、第6回9月4日水曜日、第7回10月2日水曜日、14時から14時50分、50分間、15時から15時50分、50分間。3、申し込み方法、事前予約制、 前日15時締め切り。開催日1ヶ月前の初日から受付開始します。ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日、平日から受付となります。定員になり次第、締め切らせていただきます。電話、またはファックス等でお申し込みください。住所、氏名、電話番号等を明記。4、相談料、無料。5、問い合わせ、権利擁護係、電話、0438-63-3891。ファックス、0438-63-8777。
79、心配事相談所。一人で悩んでいませんか？どこに相談に行けばよいかわからない。専門的な相談とまではいかないが、ちょっと話を聞いてほしい。知り合いには相談しにくい。親族、ご近所での悩み事等何でもご相談ください。相談は予約不要で無料です。相談内容等については、秘密を厳守いたしますので、心配事、悩み事がありましたらご相談ください。8月から9月の心配事相談日。8月1日。会場、平川行政センター、長浦行政センター。8月8日。市役所、長浦行政センター。8月22日、市役所、平川行政センター。8月29日、市役所、平川行政センター。9月5日、平川行政センター、長浦行政センター。9月12日、市役所、長浦行政センター。9月19日、市役所、平川行政センター。9月26日、平川行政センター。長浦行政センター。いずれも木曜日、13時から15時30分、受付。相談は16時までとなります。状況によっては中止となる場合があります。最新情報はお問い合わせ、または社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。問い合わせ、地域福祉係。80、金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します。社会福祉協議会では、結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品を贈呈します。対象、昭和49年9月1日から昭和50年8月31日に婚姻され、ご夫婦ともに健在で市内に居住している方。昭和49年8月31日以前に結婚され、金婚祝い品の贈呈を受けていない方も対象です。申し込み方法、戸籍謄本、発行から3ヶ月以内のものと、夫婦の氏名、振り仮名、現住所、電話番号を記入した書面を郵送または持参してください。戸籍謄本に記載されている本籍と現住所が違う場合は、身分証明書、運転免許証等、写しの提出をお願いいたします。贈呈方法、各地区の敬老会の会場内でお渡しをさせていただきます。申し込み締め切り、8月7日水曜日、申し込み、問い合わせ、 庶務係。電話 0438-63-3888。 写経だより終わり。
81、集まれボランティア。袖ヶ浦市ボランティアセンター社会福祉協議会内。電話0438-63-3988直通。ファックス0438-63-0825。目次82、慶長ボランティア入門講座交流会を開催します。参加者募集。83、声の広報がホームページで聞けるようになりました。84、車両を寄贈いただきました。85、令和6年度福祉の仕事就職相談会ご案内。86、その他、目次終わり。82、慶長ボランティア入門講座交流会を開催します。参加者募集。慶長ボランティアとは、相手に寄り添い、話し相手となるボランティアです。入門講座では、様々な場面での傾聴方法を学ぶことで、ボランティア活動での基礎知識だけではなく、家族やご近所付き合いなど、生活の中でも役立つ講座です。今年は、実際に支援活動をされている方のお話をグループごとで聞き、質問や感想などの意見交換ができる交流会も講義の後にご用意しています。この機会に改めて傾聴について学んでみませんか。日時9月11日水曜日10時から12時。場所袖ケ浦市社会福祉センター大会議室。講師沢村直樹氏、公認心理師。対象、傾聴ボランティアに関心のある方。定員30名、先着順。受講料、無料。持ち物、筆記用具、飲み物。締め切り、8月30日、金曜日。申し込み方法、Google ホーム、QR コード、またはお電話でお申し込みください。QR コード、申し込み QR コード、申し込み、問い合わせ、ボランティアセンター、電話 0438-63-3988。
83、声の広報がホームページで聞けるようになりました。目の不自由な人などのために、袖ケ浦市内で活動しているボランティア音訳グループやまゆりの協力を得て、声の広報を CD にして無料で貸し出しています。令和6年6月号から、声の広報を幅広い方に聞いていただくために、今回ホームページに掲載を始めました。目で見るのとは違った耳で聞く広報をぜひお聞きください。声の広報は写経だより、広報袖ケ浦などを掲載しています。袖ケ浦市社会福祉協議会ホームページで聞くことができます。QR コードがあります。
84、車両を寄贈いただきました。日産物流株式会社様から、車両1台、スズキエブリーを寄贈いただきました。寄贈していただきました車両は、本会が行っている地域福祉事業で活用させていただきます。 ありがとうございました。85、令和6年度福祉の仕事就職相談会ご案内。社会福祉施設事業所等へ就職を希望する方を対象に、福祉の仕事就職相談会、福祉の仕事就職フェア in 千葉を次の通り開催します。求人のある社会福祉施設事業所の採用担当者との個別面談や福祉職場に関する相談等を行いますので、興味関心のある方はお越しください。日時及び会場、第4回千葉会場、9月28日土曜日、11時から15時、京成ホテルミラマーレ6階ローズルーム、参加費無料。第5回市川会場、11月24日日曜日、11時から15時、市川グランドホテル7階黄金の間ほか、参加費無料。問い合わせ、千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材センター、電話 043-306-1277。 86、その他。フードバンク千葉に食品を寄付していただきありがとうございます。寄付された食品はフードバンク千葉から福祉施設や支援団体、生活が困窮している方などに配布させていただきます。今後もご自宅で食べない食品がありましたら、食品寄付のご協力をお願いいたします。シイノキグループ、近藤紀美子、匿名21名、純不動継承略。収集ボランティア、ご協力ありがとうございました。株式会社ひまわり双葉、ペットボトルキャップ9キロ。袖ヶ浦市社会福祉協議会へのご寄付、ご協力ありがとうございます。期間、令和6年5月16日から令和6年7月15日。寄付金、寄付物品、ペットボトルキャップ、フルキット。皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。ペットボトルキャップ、フルキット等、純不動、継承略。石井美希夫、松崎幸子、鈴木和幸、近藤紀美子、前田健二、斉藤康、金子恵美子、小山澄子、高橋光政、稲毛重則、浅沼真也、西沢義雄、石渡美希子、角田文江、上島浩太俊太、大野直弘、関幸子、関浩二、中島芽衣、浩太、壮太、松永圭一、斉藤澄江、小野寺幸子。袖ヶ浦市聴覚障害者協会、チータの福王台、有限会社ライフサポート再起、袖ヶ浦市役所、中郷記念館エーゼングループ、株式会社ひまわり双葉、サンスマイルプロジェクト、袖ヶ浦のびろ学園、袖ヶ浦光の学園、袖ヶ浦学園、デイサービス音の里、 GG サツ機械、機密信用組合平川支店、日産物流株式会社、健康麻雀アジサイ、道屋地区、厚生保護助成会、倉波台つくも会、道めき公園管理組合、かずさファシリティサービス株式会社、袖ヶ浦教習所、 弥生流手技療法、三九交通有限会社、有限会社渡辺産業、観音美濃和田有志、手話サークルメダカの会、長浦マンドリンアンサンブル、日本自動車大学校袖ヶ浦校、東京ドイツ村、平川交流センター、シーノキグループ、NPO 法人ポピア、シルバー寄り合い所キラック、臨海スポーツセンター、川原井よってけサロン、のぞみの歯科医院、伊藤鍼灸院、住処カラー株式会社、袖ヶ浦ふれあい、匿名28名、現在プルタブの回収は行っておりません。紙面の関係上、会社の正式な名称を略称して表記しています。寄付金、寄付者氏名、出光千葉陸上輸送協力会、金額10万円、飯野義郎1万円、チャリティーゴルフ実行委員会、309,056円、袖ヶ浦伝業会、1万円、匿名5件、27,466円、合計456,522円。集まれボランティア終わり。これで広報袖ヶ浦第1052号、2024年令和6年8月1日、他を終わります。音声役は音訳グループ山百合、安藤恵美子、藤田昭恵、実川幸子、遠藤智子、藤崎美智、美園京子、鈴木幸子、吉田純子、橋本文、多田元樹、中島かな子でした。